唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。永遠の契約の血によって良い羊飼い、主イエス・キリストを死人のうちからよみがえらせられた平和の主よ、どうか私たちを御旨にかなうものとし、御前に喜ばれるすべての良い技を行わせてくださいますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの規定に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ、復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の道からが示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして、平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって、私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって。アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を 完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたの御言葉は常しえから天において定まっています。あなたの真実は世々に至ります。あなたが地を据えられたので、地は固く立っています。それらは今日もあなたの定めに従って固く立っています。万物はあなたのしもべだからです。私たちはあなたの戒めを忘れません。それによってあなたが生かしてくださったからです。この私たちの心を揺るがないものとしてくださいますように。今日も御子を復活させられましたあなたの御業を喜びと望みとして生きる者たち、あなたの国、あなたの義を心から愛している者たちのその心を強め、励ましてください。自分の罪と見舞いでの咎のために飢え渇いているものを憐れみ、その心を満たし、あなたの力をお与えくださいますように。神様、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。人の心はそれぞれの方角に向かって歩み、あなたの国から離れ、それぞれ自分を中心とした国々を作って生きるものとなりました。私たちもかつてはそう生きるものでした。今は御国が来ますようにと願うものです。どうか私たちがそれぞれ自分の義を捨て、それぞれ自分の国を築くことをやめ、御国が来ますようにと祈るとき、一人一人の心を取れ、その願いを叶えてくださいますように。各自置かれたところであなたの国を豊かに表して生きるものとしてください。この世にあって教会の優れたところは、揺るぎないあなたの国、あなたの義に生きることです。どうかこの世があなたの教会を通して天の国を見ることができますようにお導きください。 今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書第12章1節から11節まで、新約聖書191ページ上の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第12章1節。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席についた人々の中にいた。その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながら、その中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。イエスがそこにおられるのを知ってユダヤ人の大群衆がやってきた。それはイエスだけが目当てではなく、イエスが死者の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロをも殺そうと図った。多くのユダヤ人がラザロのことで離れていってイエスを信じるようになったからである。
ラザロが病気であることが知らされた主イエスは、しかしすぐにラザロのところへ赴かれず、この病気は死で終わらないと告げられました。ところが死で終わらないと知らされた後、ラザロは死んだのです。主はなお2日間同じところにとどまり、それから弟子たちに、眠っているラザロを起こしに行こう、ラザロは死んだと話され、ご自身を殺そうとしていた地ユダヤの地へラザロのために再び入っていかれました。主は死んで4日も経ったラザロをよみがえらせたのです。ところがラザロの復活の事実を知らされた民の指導者たちは、この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか、このままにしておけば皆が彼を信じるようになると、これではローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろうと言っていたのです。それに大祭司カイアファは、あなた方は何も分かっていない、一人の人間が民の代わりに死に、民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのかと語ったのでした。すなわちイエスを殺そうと。それが引き金となったかのように、その後ファリサイ派の人たちは、イエスの居所が分かれば届け出ようと命令を出し、イエスを逮捕し殺す計画が本格的に動き始めたのです。そして今日、主イエスは復活させられたラザロのところへ再び訪れてくださいました。彼らの村は、ラザロの村はエルサレムに隣接するベタニアです。すなわち主ご自身を殺そうとしていたユダヤの地です。そして今日の聖書箇所は、杉越祭の6日前にと始めています。杉越祭の6日前に、それはベタニア経由で今一度エルサレムへ入られるのは、殺そうとする人たちの手に引き渡され、実際に殺される、杉越祭の生贄として死なれる時の6日前との意味を示していることです。主のために夕食が用意され、マルタは給仕をしていて、よみがえらせたラザロが主と共に食事の席についていました。その時、ラザロの兄弟マリアが、純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきて、主イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭うではありませんか。家はその香油の香りで充満していたのです。マリアは、人を遣わした時主がすぐに来てくださらなかったから兄弟ラザロは死んだと思っていたのでした。兄弟が死んでから主が来られたので、主が来られたと知らされても迎えに出てくることもなく家にいたのです。マルタが呼びに行って出てくると、主がここにおられたら兄弟は死ななかったのにと言って泣いたのです。復活であり命である方に、死んだ後に来たことを恨んでいた。しかし今やそのマリアが、非常に高価なナルドの香油1リトラすべてを主の足に注ぎ、しかも自分の髪の毛で拭っていたのです。なぜあの時すぐに来てくださらなかったのかと、遅れて来られたその足への嘆きが、今や彼女に、主の足はなんと高貴な足、どれだけ高価な香油を注いでもその足の尊さ、その足への感謝を表せないものになっていたのです。その感謝は単に 死んだ兄弟をよみがえらせてくださったことへの感謝ではありません。これは死で終わらないと言われましたが、その知らせのあと兄弟は死んだので終わってしまったと。人は死ぬと、その事実を変えるものはない。主が復活であり命であることをこれまで頭で理解はしていたものの、直面した兄弟の死という事実の前では現実離れした話ということだったのでした。復活であり命であるとは、そのような死の支配のもとにある自分の常識、自分たちの常識のもとに主イエスを受け入れていたということです。それは信仰ではありません。ラザロの復活を通して見たのでした。主が復活であり命であること、抽象的なことでも、やがての時の復活もでも、やがての時の希望でもなく、今ある事実として目の前におられる主が本当に復活、命である方であることを見たのです。主イエスはマリアに信仰を与えられました。もはやこの地上での人の死、兄弟の死をただ単に悲しむものではなく、悲しみで終わり死で終わる世界ではなく、命の世界を見る信仰が与えられたのです。死で終わらないと言われ、4日後に来られた主の足は間に合わなかった足ではなく、単にラザロを生き返らせた足でもなく、人の生と死、復活の命を与えられる方の足でした。その方がなんと惨めな自分のところへ足を運んでくださったのです。自分のところにまで来てくださったのです。その足、どうして人を使わしたあの時すぐに来てくださらなかったのかと、主を恨んでいったその愚かさに、その不信仰に生きる今、命の世界を見ることも知ることもない世界から救われ、マリア自身を揺るがない知識へと、信仰の目で見るようにと信仰をお与えくださったのです。人の言語では表せないその心境が、涙にその足に香油を注いで自分の髪の毛で拭う行動にただ表されただけです。香油を注いでも自分にあるものをすべて、命まで注いでも、主への感謝を表せるでしょうか。ところが弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが、なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのかと言いました。300デナリオンは当時の労働者の1年分の賃金に相当する金額と言われています。そのような高価なものを主イエスの足にすべて注ぐ、イスカリオテのユダはそれを無駄遣いと言いました。もったいないと。ところでそれが自分のものだったなら、彼は快く貧しい人たちに施したのでしょうか。もったいないと惜しむその心は、貧しい人たちのために差し出すのももったいないと惜しむのではないでしょうか。差し出すにしても惜しいと、快くということではなかったでしょう。貧しい人たちに施しができたのにと言えるのも、自分のものではないからです。他人のものについてはそう言える。自分はいつも貧しい人たちのことを思いやる人間であるかのように、貧しい人たちに施しができたのにというのです。正義に満ちた人間であるかのように憤慨してマリアに忠告している。彼は自分をわきまえていないのです。そして人の口から出る正義の主張は常にこの世ではないかと思わされるのです。 我々の口から出る正義とは正しいのか。私たちは神の義を求めるものであって、自分の義を求め、自分の正義を主張して生きるものではない。そのわきまえに聖書が教える知恵があることをもう一度思い起こすのです。マタイによる福音書によりますと、このあとイスカリオテのユダは祭司長たちのところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと交渉するのです。銀貨30枚と値をつけたのでした。銀貨30枚、30デナリオンのようです。300デナリオンで売って貧しい人たちに施すべきだと言った人が、30デナリオンが欲しいということで、たった30デナリオンで主を売り渡すのです。自分の腹のために。しかしそういう人たちも常に正義を主張するのがこの世の人であることも思わされるのです。ヨハネはユダがなぜ貧しい人に施さないのかと言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって、金入れを預かっていながらそこに入っているものを盗んでいたと、その真相を明かしています。彼は本当に金銭を愛し、それに対する執着が大きい人でした。自分の腹のために生きる人であって、その心でマリアの行為を見ても全くいつまでも理解できず、無駄遣いにしか見えないのでしょう。金銭に盲目になっているユダは、祭司長たちと交渉後はキリストを引き渡すことだけを考えるのです。彼はエルサレムにある不穏な空気を承知していました。指導者たちの主イエスへの殺意も知っていたのです。すべてを知っていながら、彼らのところへ自分から行き、自分の足で行き、自分から交渉し、主を引き渡すと約束したのです。ユダは確信犯でした。なんと不幸な人なのでしょうか。その足はなんと残忍なものでしょうか。このイスカリオテのユダから今日マリアは主の聖なる足に香油を注ぎ、厳しく叱られているのです。この世の物色に満ちる人には決して理解され得ないマリアの行動でしょう。金銭愛、執着、このイスカリオテのユダは極端な例と思われるかもしれませんが、しかしパウロ先生は当時の教会の人々にも、金銭を愛することがあらゆる悪の根である、ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きましたと警告しておられます。必ず信仰から迷い出るのです。苦しみも伴うのです。人の信頼を裏切ることが必ず起こります。深刻なのはそれに気づかず、知らずにいることです。金銭を中心に物事を見ているので、神から離れ信仰から迷い出たことに気づかないのです。何よりも世の価値に心とらわれ、本当の宝、自分の魂を生かし命を与えられる方を見ることができないのです。ユダのように本当に自分に必要な価値あるものが見えず、本当に見るべき事柄がすべて見えなくなるのです。他の福音書によりますと、この時ユダだけではなく他の弟子たちもマリアの行為を無駄遣いと思っていたと伝えています。実際皆さん、目の前でたったの327グラムの量で300万円を超える価値の香油が 一瞬にして主イエスの足にすべて注がれるのを見たら、それを見る多くがもったいないと思うのではないでしょうか。ユダほどではないかもしれませんが、人は金銭など目に見える世の価値あるものにとらわれていますと、今でもこのマリアの行為が理解できないのです。貧しい人たちに施すべきだったという声が正しいとされるでしょう。それゆえにということでしょうか。主はユダにだけではなく他の弟子たちにも、貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいると語られました。貧しい人たちに施すべきだと、自分たちが正しいと正義だと思うことをこれからいつでも実行して生きられるのです。残念なのは、主から受けた教え、命の言葉、その知恵の尊さはこういうと比べられないものです。いまだにその価値に気づかず、こういうの高価さだけが目につく弟子たち。しかしそれとは対照的に、マリアは今こういうところではなく、何にも惜しまない、いや惜しまずっていう言葉もマリアの中にはなく、ただ何もしないではいられない、純粋な行為を主に注いでも注いでも注いでも彼女の中で絶えず溢れ出てくる主への感謝、そのような心を少しでも主イエスに抱いたことがあるなら、彼女の尊い行為にむしろ敬意を払ったのでしょう。それを見て一緒に喜んだはずです。自分の主への感謝をまるで代弁してくれているかのように見るからです。その心がわかるからです。皆さん、私たちはその心、主への感謝を今でも保っているでしょうか。もったいないと思うようでしたら、初めの愛に立ち返らなければなりません。立ち返っていこうではありませんか。引越し祭が近づき、6日後には主が十字架で死なれるのです。主はマリアのするままにさせておきなさい、私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだからと語られました。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいる、私はいつも一緒にいるわけではないと語られたのです。主が死なれるのです。その葬りのため、すなわちこの時だけのことです。この時にしかできないことです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいる。主はマリアの行為の意義を話してくださいました。主イエスの死、その葬りのためにたかだか300デナリオンです。1リトラの香油が高価と言えるでしょうか。その死と葬りはどうしてあるのか。私のために流された血、十字架です。この世にどれほどの価値があっても、たかが香油ではないでしょうか。マリアの主への感謝と賛美、その真心の注ぎを受け、主イエスは十字架と死に向かって進まれるのです。この時、死を前にしている主の心境を誰も知らない。誰が6日後には死なれると思ったでしょう。主はお一人その道を歩かれる。それを理解する人は一人もいない。マリアの純粋な心、感謝の心と涙が死に向かって歩かれる主の御心に、この時唯一共にしたのではないかと感じるところです。主のこの時の心境を計り知ることはできませんが、それゆえに主は私を葬る準備をしてくれたと言われたのではないかと思います。さらに弟子たちでさえもったいないと思う、ご自身を 30デナリオンで売り渡すユダ、主ご自身を殺そうとするエルサレムの中で、このマリアの感謝の捧げ物は非常に輝かしいものです。私を葬る準備をしてくれたと、彼女だけがと聞こえてくるものではないでしょうか。この世の価値にとらわれる者には、マリアの行動に表された価値は決して理解できないでしょう。私たちに必要なのは、マリアに見られる主イエスにある宝、ただただその価値にとらわれる信仰でしょう。無駄遣いと言われるほど我が主イエスに心とらわれ、惜しまず香油を注ぐ信仰を持ちたい。実にすべてを注いでも足らない、お呼びもしないことを主はされたのではありませんか、私のために。それを知る、その心が私たちの信仰の土台ではないでしょうか。その恵みを土台にしているものでなければ、人の隣人への愛も、貧しい人への施しも、自己の義の上に立つものになるでしょう。私のために葬られた主です。私のために葬られた主です。マリアはそれを知らずに主の葬りを備えたのでした。しかし私たちは知っています。知らされました。この十字架と死が私のためにあることを、あったことを、その主イエスに何を惜しみましょうか。何もかも注いでも、いや、そうせずにはいられないようにされたのも我が主イエス・キリストではないでしょうか。皆さん、生涯決して表しきれないその感謝を、少しでも、ほんの少しでも表していきようではありませんか。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、復活であり命である方が私たちの主となられたことを感謝いたします。どうか私たちの主イエスを知る、恵みを知る知識が言葉だけによるものではなく、香油を注ぐ生きた信仰の技として表されるものとなりますように。そのために、この世の価値にとらわれず、また自分の義を捨てるよう努めていきます。どうか私たちもただただ主イエスに心をとらわれて生きるものとしてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たち
Thank you.
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた備え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安があります。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方をお立ちいただけますでしょうか。お越しください。お越しくださいました。はい、よくおいでくださいました。よくおいでくださいました。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日はこの礼拝の後定例の役員会がありますので、役員の方はカナンルームにお集まりください。そして次週の礼拝後には4月教会総会があります。教会の方は覚えてまた地下ホールにお集まりください。そして次回の洗礼式と転入会式は7月28日です。その時に受洗転入会をご希望の方は願書をお書きになって5月19日までに私宛にご提出ください。以上報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。
主よ、私の目はあなたの救いを見ました。今こそ御言葉の通りに私を安らかに使わせてください。
どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時火の落ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。